は8時28分です。続いては第1第3金曜日にお送りしています赤岩市広報元気です赤岩のコーナーです。さて今回は赤岩市桜ヶ丘生き生き交流センターのご紹介となっています。三宅明信所長にお電話がつながっています。三宅所長おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて赤岩市桜ヶ丘生き生き交流センターのパンフレットを拝見しますと、あの自然のぬくもりを感じる優しい建物だなという印象があるんですけれども、こちらどのようなコミュニティスペースになるのかぜひご紹介をお願いいたします。
はい、小さなお子さんから、お年寄りの方まで老若男女を問わず、皆さんが生きがいを見つけ暮らしに喜びを感じることのできるそのようなコミュニティスペースとなっています。
はい、あの自然の光やそれから自然エネルギーを取り入れたスペースということなんですけれども、ぜひこちらにもついて詳しく教えてください。
はい、十分に設けた、緑地スペースがヒートアイランド現象を緩和しています。駐車場の舗装部分は、透水性舗装を採用することによって地下水系の保全に努めています。またクリーンな自然エネルギー利用のため 40kW の太陽光発電システムを設置しており、電力需要のピークカット効果が期待されています。
なるほど、こういった効果もね期待されているということなんですね。
はい、
はい、であのモニュメントも特徴的ということでぜひご紹介ください。
はい、この地域には、桜ヶ丘西と桜ヶ丘東の、2つの大きな団地があります。この2つが協力して、相互が伸びていくイメージを形にしています。
はい、
また、自然豊かなこの土地の力強さを表現するため、自然の石肌を生かしています。
そうなんですね。それでこのモニュメントになってるんですね。確かにこう自然の岩肌というね、はい、あの お話がありましたけれども、実際にこう石のこうデコボコとした感じもこのモニュメントから感じることができますから、
はい、
ね、あの共にぐんとこう成長していくそんな感じも感じられますね。
はい、
はい、であの大きく分けて障害学習ゾーン、それからレクリエーションゾーン、大ホール、こちらに分かれているんですけれども、それぞれご紹介いただきたいと思います。まずは障害学習ゾーン、こちらから教えてください。
はい、まず障害学習ゾーンですが、
はい、
こちらには、読書コーナー、学習コーナー、美術工芸室、調理実習室、会議室、講座室、それから視聴覚室、和室があります。
はい、
読書コーナーは、蔵書が約4000冊あり、うん、貸し出しも行っています。学習コーナーは、ゆったりとした明るい雰囲気の中で、学習ができるスペースとなっています。美術工芸室は、生け花、絵画や、粘土細工などのクラフト作品作りなどで、利用されています。
はい、
調理実習室は、料理のサークルなどが調理に利用されています。会議室、講座室は、パソコン、ヨガ、囲碁、将棋などで利用されています。視聴覚室は、カラオケ、コーラス、楽器演奏などで利用されています。和室は、着付け教室、太極拳、和楽器演奏などで利用されています。
はい、ということでここまで障害学習ゾーンについてご紹介いただきましたけれども、本当にさまざまなあのお部屋があっていろんなことを体験し、またあの学習することができる素敵な部屋ばかりですね。
はい、
はい、では続きましてレクリエーションゾーン、こちらについてお願いします。
はい、レクリエーションゾーンですが、こちらには、交流コーナー、トレーニングコーナーがあります。
はい、
交流コーナーは、正面エントランスを、入ってすぐ左の、人と人とのコミュニケーションなどが楽しめるスペースとなっています。トレーニングコーナーは、バイク4台とランニング2台のマシンがありますが、現在は新型コロナウイルス、感染予防のため、はい、閉鎖中となっております。
はい、では続きまして大ホールについてお願いします。
はい、 大ホールですが、こちらでは、卓球ですとか、ダンス、体操、空手などで利用されています。また、講演会、コンサートなどでも利用があります。
はい、ということで、さまざまな利用についてね、ご紹介いただきましたけれども、本当に大変充実している赤磐市桜ヶ丘生き生き交流センターなんですけれどもね、ぜひこちらたくさんの皆さんにご利用いただきたいですよね。
はい、
はい、で現在来年度の登録グループ募集ということでよろしくお願いします。
はい、センターを利用して、コミュニティ活動、社会教育活動などをしようとする団体およびグループの登録を受け付けています。現在、来年度の登録申請の受付を行っています。
はい、
申請方法は、センターに備え付けの様式か、赤磐市ホームページから様式をダウンロードして、必要事項を記入し、規約などの、必要書類を添付の上、桜ヶ丘生き生き交流センターに提出していただきたいです。提出期限は、11月26日金曜日となっております。
はい、
問い合わせ申し込み先は桜ヶ丘生き生き交流センターです。よろしくお願いします。
はい、ここまで桜ヶ丘生き生き交流センターについてご紹介をいただきました。ではおしまいに、赤磐市から市民の皆さんへ新型コロナウイルス感染症に関しましての呼びかけをお願いいたします。
はい、仕事や、学校の都合で、なかなか新型コロナワクチン接種が受けられないという方も多いと思います。そこで、新たに岡山駅近くの会場で11月の、毎週木曜日と金曜日夜間のワクチン接種が行われています。なお、この会場でのワクチン接種は若い方からご要望が多いと言われているファイザー社製です。赤磐市では10人のうち8人の方がワクチン接種を済まされています。しかし、若い方の接種率はまだ低いことから、12歳以上でワクチン接種を済まされてない方は3回目の接種が全国的に始まる前に、仕事帰りや学校から戻ってからなど、期間限定のこのチャンスをぜひ活用してください。
はい、
なお予約の方法など詳しいことは、赤磐市や岡山県のホームページをご確認ください。
はい、
はい、
今日は赤磐市桜ヶ丘生き生き交流センターの三宅明信所長にお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナー、次回の放送は11月19日金曜日となっています。以上、赤磐市広報元気です赤磐のコーナーをお送りしました。